今週も始まりました桂米二の落語湯話の時間です。今週もよろしくお願いいたします。さあ、まずはレギュラー紹介、パーソナリティ桂米二さんです。
どうしたんですか？こんばんは、桂米二です。
よろしくお願いします。
はい、はい、今日、9月入って最初の録音なんですよね。もう前で言うように、
そうなんですよね。
でスタジオは変わったんですよ。
そう、今日からね、
はい、はい、今までのスタジオと違って、立派な、広々とした、
広々とした、
はい、ところに移りまして
ね、開放感のある、
はいはい、そうですね、マンションの一室らしいございますが、ちょっとだいぶ雰囲気ちゃうね。
雰囲気違いますね。
今までなんかそのね、窓ばっかり見て喋ってたようなところがあるんですが、そのね、隣の方へ繋がってるね、
はい、ミキサーさんのね、
はい、それが今ミキサーさんも同室してるんですよね。
そう、今度は背中を見ながら、
はいはい、
はい、
後ろ向いてキュッと来てましたね。
後ろ向いてキュッ、
そうそうそう、はい、という感じで、今日も喋っていきたいなと、はい、残っちゃう。
よろしくお願いいたします。はい、さあ続いて二条さんです。
はい、スーパーサブ桂二条でございます。皆さんこんばんは。
こんばんは。
最近私日本舞踊を始めましてですね。
あららら、ら
指の先まで筋肉痛というのはこれは
あれね、
感じるんですね。
私も少しだけ習いましたけど、ものすごい腰を落としたりして、足が痛いし、なんかギリギリのところまで攻められるような気がしてね。
普段使わないところを使う感じがして、ね、
肩甲骨を後ろに引っつけろとか。
でも姿勢は良くなりますし、指先までの、ね、動きがしなやかになって、
ちゃんとやればなるはず、
ね、
猫背で喋ってますけど
ねまた一段と素敵な二条さんならはるんじゃないでしょうかね。
背伸びたりしてな
その分だけね、はい、さあそしてアシスタントは私小原和代でお送りしていきます。30分間どうぞお付き合いください。この番組は祇園信濃の協力でお送りします。そしてこんばんは、桂米二の落語湯話の時間です。さあ今夜は、
はいはい、今日はね、もう桂米二改め、
はい、
小原和代の湯話でやりたいと思いますが、まあ今まで、私のこと喋ったり、
はい、
前回でしたかいな、前は二条君のことをいろいろ暴きましたが、はいはい、今度は
順番が
小原和
代、いいんですか私のことを。
いや、皆さんよく聞かれるんですよ、どういう人なんですかって言ってね。
まあ、そうでしょうね、気になりますよね。
はい、ええ声やし、
あ、そうです、
写真は載ってたらべっぴんそうやし、
ええ声で、ありがとうございます。
どんな人なんかなと、
うん、
私も全部知ってるわけじゃないですから。
まあそうです ね、
あなたの歴史のほんのわずかしか知らないから、
なかなかね、そういうお話をする機会っていうのもないじゃないですか。で
今日は30分全部それにしようと、
はいね、隠れた素顔をね、
あらららら、ら、
まあまあ、あんまり隠してんと思うけどね
そうですね、まあ、あんまり影のある人間ではないので、
表裏のある人じゃないと
、
はい、私は思ってますけど、
はい、
二条みたいにないと思う。
あ、そうね、二条さんみたいにね、
ここから、
はい、
謎の男、
ね、謎の、ね、男ですからね、
よく言ってますけども、
はい、
ではまず小原和代さんのプロフィールを、は
い、プロフィールを、
まあ、自分で自己紹介してください。
そうなんですか。
まあ生まれから。
そうですね。私が
年までは別に言わないですね。
今はね、京都に住んでますが、育ったのは、高校3年生まで、
はいはい、
葛飾柴又トラさんのとこなんですね。
行ったことないけども。
トラさんといえば柴又、大釈天なんですけれども、はい、本当に大釈天の裏あたりに住んでまして、すごくいい環境の中。
いや、あの辺ね、僕ら映画しか知らんわけですよ。うん、
はい。
ですからあの商店街のあの虎屋のあるとこと、はい、それからあの境内ね、で御前さんが出てくる原の中で金をゴーンとつくあのあたりとか、はい、
うん、
で大釈天は見えるんです、ね、
ん、
見えるところ、
家から見えるわけではないんですけれどもね、でももう本当に歩いてもう5分もかからないところにあって、でも本当に映画のそのままですよ、大釈天もあって、あの参道もあって、
それあの住んでたとこは住宅街、
住宅街というか、そこも、父の、勤めてた会社の社宅がたまたま 葛飾柴又にあってということで、う
ん、お父さんはなんかこっちの人やけどね。
そうなんですよ、うん、父も母も関西人なんですが、うん、まあ、転勤族だったので、うん、私はたまたま、うん、東京で過ごした。
お姉さん、 お父さんお母さん関西弁喋らはるんですか？
関西弁ですね。もう母は関西弁ですね。父はね、うん、結構いろいろと仕事で、うんうん、まあ、関東行ったりいろんなとこ行ったりしてましたので、うん、半々ぐらいですね、うん、
ごちゃ混ぜになってる、
ね、ごちゃ混ぜって感じで、うんうん、
あ、そう、
はい、
だから、あ、お姉さんはどこで生まれた？
姉はね、うん、群馬なんですよ。あ、
うん、で、生まれた時から高校まで、
はい、
葛飾柴又。
私はそうですね。
その間転勤はなかったんですか、お父さん？
ね、いや、社宅の、うん、移動で、うん、まあ、若干まあ、こう地名ってわからないと思いますけど、北千住に行ったり、あ、まあ、そういうね、細かい引っ越しはありますけれども、うん、はい、基本的にはもう葛飾柴又に住んでました、はいはい、う
ん、けどお父さんのお母さん関西に行ったら、はい、こっちの辺はたびたび来てたんかな。
もうね、夏休みになると、うん、やっぱり田舎には帰ってましたね。
それはどこにある？
ね、大阪で、大阪、ね、うん、父も母も南の方で、うん、富田林、
うん、あ、富田林、
はい、
二人とも、
二人とも、
あ、そうなの、
そうなんですよ。
今富田林というと、うん、うちの先輩の桂ジャクマツさんが住んでるところですよね。
そうなんですか、ね、
また、はい、PL の花火のよう見えるところで、
そうそうそう、 PL のね、有名な富田林ですけれどもね、
もう帰ってくるの何でしたわ。うん、見るのはええけどもね、うん、
立派な花火ですから
ね。曲がなかったら車でも入れてくれへんよと、
うん、はい、はうん、そうなんですよ。
あ、はい、そうか、
うん、
富田林です。ほんならね、
はい、
で高校3年でこっち来たでしょ。
そうなんですよ、うん、高校3年生で、大学受験をするときにね、うん、父も母も、うん、やっぱりいずれは関西に住みたいと思ってまして、うん、でずっと転勤依頼を出してたんですよ、うん、関西に行きたいと、うん、で多分そろそろ関西に住めるんじゃないかということで、うん、もし私が東京でね、うん、学校に入学してしまうと多分離れ離れになってしまうから、もう私みたいなものを一人置いていくわけにはいかないと、うん、すごく、まあね、私は箱入り娘で育ってました
ね。お姉さん置いていってよかった
ね。いや、姉はね、うん、姉は結構ね、独立心のある人で、うん、姉は逆にね、高校卒業後、うん、勝手に京都に、うん、一人で、京都の大学に進んだんですよ、うん、だからもうその時はすでに一人暮らしをしてたんですけれどもね、はい、なので、
あなたのために関西へ。
そうだから、うん、なので、まあ、いずれは、まあ、家族みんなで関西住みたいから、うん、あなたもじゃあ関西の学校に行きなさいということで、ほうほう、うん、で私も、まあ、それもいいかなと思いまして、うん、でも関西の大学、うん、短大を受験して、はいはい、合格して、うん、まあ、京都に住むことになったんですけれども、うん、結局、うん、親の転勤がなくなりまして、
何やいなそれ
は。で私 の京都での、うん、まあ、最初は姉と二、うん、人暮らしをしてたんですけれども、うん、親元離れての生活がスタートしたわけなんですね。
ということは19ぐらいで。
そうです。だからそれまでは本当にすごい厳しい親で、うん、学校終わっても遊びに行ったらダメ、うん、スカートは短くしちゃダメ、うん、もうすごくチェックの厳しい親だったんですね。だからアルバイトもしたこともなく、もう本当にすくすくとぬくぬくと育てたんですよ、うんうん、でその状態で一人暮らしをしたもの、うんうん、だから、うん、もうすごかったです。
何
がタコの糸が切れたように、う
ん、振り切れたわけです
ね。振り切っちゃいましたね。
楽
し
い、なるほどね、
うん、
逆に
そうですね、う
ん
う
ん、まあ、けど楽しかったでしょ。
そうですね、うん、はい、なので関西に来て、まあ、2人暮らし、姉との生活がスタートしたんですけれども、うん、まあ、姉は逆にもうすぐに逆に関東に戻ってしまったので、うん、まあ、ちょっと一人暮らしが始まったわけなんですけれどもね、うん、はい、もうそこから性格が変わりましたね。
そう、
はい、
でそのまま京都へ就職したわけ。
そのまま京都に就職。ああ、う
ん、どんなところへ。
まず最初に就職したのが、うん、ね、すごいショールームに憧れてたんですよ。ほうほう、なんか綺麗なところで働きたいと思ってましてね、うん、でショールームの仕事は何かなと思って探してたら、うん、車のディーラーがありまして、うんうん、で、まあ、車のディーラーもしくは、うん、トイレとかバスとか、うん、ああいうところのショールームとか、
ね、あ、そんなんでもええの、えらい違い。トイレと車やったら
綺麗なんですよ、ね、うん、ショールームとかがあって、うん、で就職活動でね結構車業界は早いんですよ、うんうん、で、まあ、まずは車業界を受けてみようと思って、うん、で受けたらもうすぐ受かったので、
ほうほうほう、
もうそのまま
そこ、それ二十歳ぐらい？
そうですね、二十歳の時に、うん、ですごくあのショールームも綺麗で、うん、あの新しくなったばっかりで、うん、あの可愛い服も着せてあげますと、
はいはい、
で受付でニコニコ笑ったらいいですって言われて、うんうん、はい、うん、でじゃあもうそこにしようと思って、
で入ったら、
入ったんですけれども、
うん、入社した
途端、うん、なんかあの何なんでしょうね、やっぱりあのショールームレディーは、うん、あのまあ、そんな必要ないので、うん、結局まあ女性もショールームに入った人も、うん、やっぱり営業してもらうのあかんと、
それを入る前には言わなんだ。
そうなんですね、私その時車の免許すら持ってなかったんですよ、うん、だからショールームいたらいいというふうに思ってたのね、うんうん、で免許なしに入ったんですけれども、うん、そんな免許なかったら困るみたいな感じに言われてしまいまして、うん、
なんか会社の金で取らせてくれて、
うん、いやじゃあまあ自分のお金ですけれども、うん、だからしばらく入社してから、うん、教習所に通いながらの生活が始まりまして、
しんどいことで、それ
そうですね、うん、結局、まあ、営業としての、うん、まあ、仕事がスタートした
な。ずっとショールームに座ってニコニコしてるというのは全然違ったわけ。
違いましたね。なんかそれまで私はどっちかというと楽な仕事ができる、
うんうん、
ね、ニコニコ笑ってたらいいわ、うん、みたいな感覚で入ってるので、
うん、甘い甘い
、ね、うん、やっぱり大人の世界ってこんなもんなんやと思って、
うん、はい、まあ、それはそれで勉強になったでしょ。
そうですね、ただそうなんでしょう、勉強になりまして、うん、で結局3ヶ月間猶予をあげると、うん、で4月入社して7月までに免許が取れなかったら、うん、もうなんかあかんみたいな感じ言われまして、うんうん、で頑張って取りまして、
はいはいはい、
で教師所先生もすごく皆さんいい先生で、うん、なんかすごく皆さんに応援していただきながらあの、ね、うまいこと言ってあの通していただいて、はい、無事に
免許って、はい、なんかきっかけがないとなかなか、
そうですね、
取りにくいような、
はい、
私もそのうち弟子入るから、うん、もうその前に親も取っときあえて、はい、あ、それもそうやな言うんで、うん、それまでそんな免許なんか必要ないかと思ってたのを、うん、取ったために、はい、それが役に立ってですね、
はい、
うちの師匠の初代の運転手になったわけ
だからね、うん、あ、そうですよね、うんうん、でも私もその時に取れたからね、うん、良かったなと思い、今となれば、ね、はいはい、思いましたけど、
教習所の人にセールスはしませんの、
うん、でもね、
だってね、あのね、今から車買おう
ちゅう、でもね、結構買ってもらったんですよ。
でしょ、その、はい、それはいい、
あのね、たまたまうちのショールームの目の前が教習所だったんですね、はあはあはあ、そういう立地条件もありまして、はあ、
事情を知ってあるわけ、
ね、
先生も
すごく皆さん応援してくださって、うん、はい、だからあの試験のたびにね、うん、あの担当の先生がこの子、うん、ちょっと大変だから通してやってなみたいな、ね、いろんな人を味方につけて、はい、まあ、なんとか免許が取れて、うん、そっからまあ営業、
それで、はい、すぐ車に慣れた、乗るの、
いやでもね、免許取った次の日からもう車に乗って営業行きなさいみたいな感じだったので、うん、最初は車用車ボンボンぶつけながら、
うんうん、
はい、すごい営業してましたね、うん、まあ、人には迷惑かけてないですけれども、物に迷惑かける
人身事故はないね、
ないですね、
けど車はあちこち傷だらけにして、
そうなんでしょう、うん、だからもう京都の街中って狭いじゃないですか、うん、ね、あんまり地理的なものも知らないので、うん、いろんなとこ行っちゃうわけなんでしょう、うん、訪問するにあたってね、はいはいはい、で細いとこ入ってしまったら出れなくなるわけなんでしょう、うん、バッグも慣れないじゃないですか、うん、そうしたら、うん、グッズのティッシュとか持ってね、うん、近くの家ピンポン鳴らして、うん、あの車の営業してます小原です、うん、車で入ったんですけれども出れなくなっちゃいましたティッシュどうぞって言っておじさんに出してもらったり、うん、まあ、そのきっかけで車を買ってもらったりとかね、まあ、いろいろ
バックな売り方やなそれも
、まあ、そういうのはね、まあ、たまたまですけれども、う
ん
う
ん、そんなこともあったと、は
い、ま
あ、
そういうこともしながら、
ほなもうそれからもう細いとこばっかり行ったよ
でももう本当に最初はもう営業何もわからなかったので、うん、やっぱりなかなか売れなかったんですよね、うんうんうん、でもやっぱり厳しい世界で、まあ、いろいろと上司にもなんかいろいろとね、
売らないと、うん、そのね、その会社の居場所がないみたいなところがあるでしょ
そうなんですよ、だからすごい辛かったんですけれども、うん、でもここでね、うん、あ、で結構周り の, あの同期の女の子も辞めていってしまってたんでしょ、うん、もう辛くて、うん、でもどうせ辞めるなら、うん、打って、うん、ね、花を咲かせてから辞めたいと思ったので、う
ん
う
ん、根性あったんやな、
そうなんですよ、結婚負けず嫌いだったので、うん、ですごい頑張ったんですよ、うん、そしたらその 売れたんですよ、うん、
売れ出したらまた、
そうなんですよ、うん、でたまたまその時期結構人気のある車で納期がかかる、う
ん、は
あ
は
あ、
何やそれ、
まあ、
あのホンダやね、
そうですね、
うん、うちもホンダやから、うんうん、まあ、事情よくわかる、
まあね、納期がかかると、うん、やっぱり納車に2ヶ月3ヶ月かかることもあるんでしょう、うん、じゃあそのお客さん納車までは勤めようと思ってると、うん、それがどんどんどんどんずるずるずるずるいってしまって、うんうん、まあ、そうなるとどんどんどんどんお客さんも増えてきてということでね、はいはい、う
ん、はい、まあ、納車までいいんかったらその、うん、次の人のあれになってしまうかな、そのポイント中か、
いや、うん、そういうわけではないんですけれどもね、売、うん、はい、
打ったらやっぱり責任上
そうなんですよ、まあ、責任もありますしね、うん、でもそういうふうにしているうちにやっぱり営業が楽しくなってきて、うんうん、でやっぱり3年ぐらい勤めてくると、うん、今度は自分からではなくてお客様が、うん、もう営業マンになってくださるんですよ。
どういうこと？
だからね、これはね、女性はすごく得だなと思うんですけれども、うん、男性と同じことしててもやっぱり女性は、うん、夜訪問するだけでね、うん、わー来てくれたんだと、うん、やっぱりすごく思ってくれるわけなんですよ、うんうんうん、であとね、お客さんで今月ちょっとしんどいんですって話をしたら、うん、じゃあちょっと会社で聞いてきてあげるわと、周りが営業マンになってくれまして、
周りが勧めてくれる、
そうなんですよ、うん、すごい、まあね、頑張ってる営業さんいるからということで、う
ん、な
ので
これおっさんが来てもそんなことせえへんわなな
ので後半は、うん、何でしょう、もう本当に紹介とか乗り換えとか、うん、もうそういうお客様でほとんどでしたね。もう
ついに座ってニコニコしてるだけで
売れ
てい
く、本当に逆にそうなんですね、うん、まあ、ただほんまに一年中働いてはいましたね、うん、だから常にスーツを着ながら、うん、遊びに行くのもスーツを着て、いつでも行けるように、うん、はい、まあ、高い買い物なんで ね、タイミングがありますから、うん、欲しいと思った時に行かないといけないですので、はい、だから常にいつでもオープンな感じ
で、いつでもお客さん呼ばれたら行けるように、
はいはい、
うん、
フットワークはめちゃくちゃ軽かったですね、うん、はい、
そういう生活でした。
してましたね、
はいはいはい、なかなか話がつきませんね。
つきませんね、うん、もう1回で終わるかなと思って、
これ来週もこれ話してもらうといかんね。
そうですね、うん、ここからなぜこのしゃべる、ね、まあそうですよね、お仕事へ、
はいはい、うん、えらい違いもそれまた、
そうですね、うん、
まあ、しゃべるのはしゃべるやるけど営業も、
うん、まあ、いろいろあったわけなんですけどもね、はいはいはい、じゃあそれでは、ね、今日はこの辺でということで、じゃあここでインフォメーションいきましょうか。
はい、はい、落語会ですけどもね、今天満天神繁盛亭に出演中でございますが、はい、それがすみません9月30日の日曜日、はい、3時から、京阪の墨染めで墨染め創造寄せというのをやっておりますが、はい、笑福亭竹林君と2人がレギュラーの会でしてですね、それが20回記念、はい、でまあ創造館というところでやってる、そこの創立15周年というのを兼ねまして記念公演がございます、
はいはい、
ゲストに春之助、上方落語協会副会長に出ていただきます、
はい、
あと竹林君と突破さんと君ですね、うん、2000円の入場料ですが予約優先です、はい、今狭いところですのでいっぱいになると思われますので、はい、お早めにご予約ください、はい、電話番号は075-647-0048 創造館まで、ご予約ください、
はい、こちらの
終演後お食事会もあります。これはまた別途2000円
ですけ
ども、これを楽しみでこの回やってるのもね、
食事会も米津さんは
もちろん、
ね、参加されて皆さんと、
う
ん、
もう飲み倒す飲み倒す、
そうなんです、うん、
その代わりこの会行くのに何も自分の持っていくから、はい、まずそれ持って行ってもまだ帰ってね、
はい、
大概前日に行くんやけど、で、まあ、帰って、はい、でまあまあ、帰って次の日また何も取りに行かない、はい、3回行かんなんだよ
もうそれだけもう食事会にかけてると、はいはい、うん、はい、ということでね、ぜひ皆さん生の落語お楽しみください。それではここでミュージックブレイクなんですが、
はいはい、
今日は
小原さんを暴くんで、
はい、
小原さんが今参加してるグループがありますね。
そうなんです、はい、ユニットを組んでるんですけど、うん、チューズというユニットなんですけれども、
はいはい、うん、まあ、その曲を紹介してもらいましょう、
はい、ではチューズの曲聴いてください。メガネ体操、
事とか一生懸命するとさ、目疲れるよね。
そうだね、
疲れるね。
メガネをかけると特にだよね。
なんかさ、人参とかブルーベリーって目にいいんだって。
あ、そうなんだ。
食べてる？
食べてない。
はい、続きましてのコーナーですが、二条の上場レポでございますけど、すごい曲でしたね。ちょっとびっくりいたしました。僕初めて聞きましたけどね。はい。何なんでしょう、これは。どっかのね、島に行ったら見たことのない動物を発見してしまったぐらいの驚きがあるんですけどね。
これね、ひょっと子供が覚えてあちこちで歌い出したら、すごいことになるかもしれない。
結構ね、耳に残る歌で。
ただその眼球体操行くよういうのはすごい歌詞ですけどね。
これはユニットの一人の子が作詞作曲をしたんですけれどもね、チューズの第1弾シングル。はい、聞いていただきました、はい、ありがとうございます。
なんか素晴らしいものを聞かせていただきましたが、
私はノーコメントで、
はい、続きまして私のコーナー、はい、二条の上場レポでございますけども、うん、私が3分間で、おすすめの推薦の一品をご紹介しようというコーナーでございます、
は
い、
今日は何を紹介するんですか。
はい、今日は、本でございましてね、小説でございます、うん、しゃべれどもしゃべれどもという最近映画化もされましたけどね、はいはい、
国分太一君が、はい、落語火炎太鼓をやったというんで話題になりましたので、うんうん、私も見ました。
何かとね、話題が多い落語界でございますけども、うん、はいはい、今日はその喋れども喋れども、
はい、では3分間スタート。
はい、今回ご紹介するのは喋れども喋れどもという小説でございまして、佐藤貴子さんという方が原作でございましてね、はいはい、うん、これは1998年に山本周五郎賞の候補にもなった作品でして、僕山本周五郎さん大好きなんでございますけども、はい、これ最近映画化、5月ぐらいに映画化されました、公開されましたね、はい、主演が、
あ、この小説自体はそんな古い、
結構古いですね、はい、もう何年か前のあれですけど、主役は国分太一さんでして、はい、ヒロインがカリーナさんですね、はい、その師匠役に伊藤史郎さんという、うん、この映画は僕ちょっと見てないんですけど、師匠映画見はったんですね。
私は映画も見たし小説も見ましたよ、
うん、で、まあ、内容でございますけど、これ東京の、うん、落語界のお話でしてね、はい、主役が東京の二つ目という、まあ、いろんな何ですかね、その式というか、まあ、システムがあるんですけども、うん、まあ、関西にはないんですけど、東京には前座二つ目真打ちというシステムがありまして、まあ、だいたい年数に応じてこうレベルアップしていくんですけど、東京の二つ目、まあ、だいたい4年目ぐらいから二つ目に入っていくわけですから、まあ、僕の今よりちょっと先輩ぐらいのキャリアの方のを主役にしたお話でして、ここ、今昔亭三つ葉さんというね、うん、その話し家さんのお話なんですけど、まあ、ひょんなことからこの三つ葉さんがですね、話し方教室を開くようになるんですね。
はい、あと1分半、
あと1分半短いな、
はい、まあ、こう長すぎね、ここまで。
そうですか、まあ、いろんな喋りうまくお話ができないという方が集まってくるんですね。関西弁を直せなくていじめに遭う小学生が来たりですね、もうめちゃくちゃ美女なんですけども口が悪い方とかですね、一世を風靡したんですが第二の人生を踏み出せないプロ野球選手なんかが、これみんな心になんか傷を持ってましてね、この喋るということを通じて その再生していくというお話、はい、
あと1分,
あと1分、うん、で、まあ、この中の絵まんじゅう怖いというお話がキーポイントになってまいりましてね、はい、みんなでこのまんじゅう怖いを習っていくわけなんですね、うんうん、このまんじゅう怖いを習っていって最後の何でしょう発表会発表会で、そのまんじゅう怖いを発表しようということになるんですけどもね、
はいはい
はい今日は助け舟が少ないですねコメントが、はい、はい、すみません、うん、で、まあ、その発表会に向けていろんな悩みがあるんですけど、私これすごいなと思ったのがすごくこの2つ目の感情ですね、主役がまあ大体僕と同じキャリア的には似たような感じなんですけど、その人がそのお客さんの前でどう感じるかとか、うんうん、その非常に滑った時にどう辛い思いをするかとか、そのどうこの先自分は生きていくんだみたいなところがすごくシリアスというかね、
あとダブル
ダブルように感じられてますんでね、非常にその辺がよくわかったんですけど、今日はちょっとグダグダのレポートになりましたけども、
何が言いたいのかさっぱりだな最初の説明をもっと手短にせんかい。
まあ
ストーリーに行くまでのシチュエーションだけで1分以上かかっとるんやないか。
まあでもいいお話なんだなと
分からへん俺はこう感動してる、あの映画もせえけども、はい、小説読んで、はい、よくあのこの落語界のかけてるなと思ったし、 あの映画は、ね、うん、国分太一の火炎大工がむちゃくちゃ良かったの。
うまかったよ。 そうなんですか。あ、
それ見てね、おい稽古しようぜってみんなに呼びかけたいぐらい。あ、
それぐらい、
このね、いわばアイドル、今もアイドルかどうか知らんけども、
まあね、
あれは
V6
とか TOKIO やったけど、
TOKIO ですね、
はい、TOKIO のメンバーがこれだけ落語やりよんねんと、
はい、
ね、
うん、
2両も負けとるぞと、
ね、
いうぐらい素晴らしい落語やりよったんですよ、はい、映画
さん師匠がそういうふうにおっしゃってますよ。
お前これ紹介した間違いやな俺がちゃんと見てるか読んでるか確認してから喋った方がよかったんちゃうか
ね、この師弟関係もこれうまいこと描かれてますので ね、
う
ん、
はい、
ほ
らもう今もはっきり描かれてます
今もあのエンディングでも師弟関係がうまく描かれてるんじゃないかなと思いますけれども、はい、まあ、でもいい映画なので、うん、ぜひね、
あの映画自体は良かったし、うん、まあ、
小説も
良かった
ですよ。ぜひね、皆さんまだ読まれてない方は、うん、ぜひ読んでみてください。
ちょっと違う部分が、うん、茶の湯、茶の湯でしょ、
はい、話はで
本ではね、
はい、
映画では火炎太鼓に変わってた
うん、
やるのが、
はい、
そこらの違いもあるし、
ちょっと伝えきれなかったのが非常に残念ですが、はい、本当にでもものすごくいい話、
いい話、
ものすごく、うん、
はい、
いい話です。
ぜひ落語好きな方はぜひね、うん、チェックをしていただきたいなと思います。はい、ということで30分間お送りしてきましたが、
はいはい
はい、
次週も引き続きということですね。
次週も小原和也さんも
そんな私のコーナーを、
はいはい、
ありがとうございます。
今聞いただけでやめてしまったら
不満
が残ります。
そうですね、次がね、うん、
はい
はい、ということでじゃあ来週もお楽しみに、
はい、
では今日はこの辺で
おやすみなさい。
おやすみなさい、
はい、はい、さようなら。
さようなら。この番組は祇園石田の協力でお送りしました。Thank you.